もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい。最初に年齢を教えてください。
67。
67歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳でしょうか？
69。
69歳。お子さんは？
1人。
37歳。もう結婚してるの？この方。
はい。
で、そうすると今のあなたたち2人で生活してるわけですか？
いやいや、娘と孫と4人で。
あ、お嬢さん何歳ですか？
37歳。
そこに、孫が何歳ですか？
5歳。離婚してますので。
そうすると、わかりました。娘さんが一人で、で、この娘さんが離婚して、この娘さんが離婚して、戻ってきてるってわけですね、
はい、
家に。
はい。
それで、どうするんですか？
はい。陣痛が来てる時に、
はい、
なんか私、なんか大きな声が娘が出したもんで、
はい、
まあ、そんな大きな声を出して、もう恥かかせんぜよって口に出ちゃったんですよ。
あ、はいはい。
出産の時に。
はい。
それで、そのことを未だに言われてるんですよ。
で、あなたは結構そのあれですか、何でもかんでも口に出そうですか？
そうです。ダメな。
いや、それはダメだと思います。口に出そうってことは割と心には何も残ってない方なのね。
わりかしですね。
で、このお嬢さんの離婚原因っていうのは何ですか？
二人夫婦の喧嘩。
まあ、夫婦喧嘩ってのはどこでもあると思うんだけども、
まあ、なんか、簡単な、なんか喧嘩しても別れるわって別れたっていうこと。性格の不一致ですかね。
でも、それを伺うとね、
はい、
お嬢さんの方も、
はい、
なんか大きな声出して、
はい、
恥も外聞もわわ騒いじゃう方で、それほど人の言ったことを根に持つ方じゃないの。
いやー、子供を産んでからなんかしつこくなりましたね。
しつこくってのはあなたに対してしつこくなった？
はい、はい。
で、お嬢さんは離婚してからどのぐらい経つの？
4年。
だいぶ前に離婚したんですね。で、子供が生まれてすぐ離婚しちゃったの。
1歳ぐらいですね。
1歳ぐらいの時ね。はい、それで、要するに今一緒に暮らしてんだけど、お嬢さんとの間がうまくいってないんですね。
ということでですね。それからもう一つは、
はい、
母子手帳を、名前をね、私がね、砂消しゴムで消したんですよ。前の名前を。
あ、離婚
した後に。
後に、はい。
それで、元の名前を書けばいいからねと思って、私がまあ、差し入れがましいことをして。
その母子手帳の名前をこう決して変えるときに、
はい、
了解も何も得なくて、あなたが勝手にやったわけ。
そうです。ほら、病院なんかに行って、受付で前、名前がほら違うもんで、受付の事務員の人の方がもうなんかこう見てると、こうやってあれってこういうような感じで、こうやってたのを私が見たらもんで、名前ばはよさささささしてしまえばいいのにねって思いがあったもんで、私がいいことだろうと思って消しゴムで消してしてやったんですよ。一つもしないもんで本人が。だから私がまあやってやろうかなと思って。
なんかしてもらった側からすると、
はい。
してほしくないことだよね。
せっかい、おせっかいですね。
そうですよね。
はい、
で、そのあなたおせっかいをしないではいられないの？
なんか気になる。
気になる。
それから言われます。自分の思い通りに人をやるってこと。
そういうことですよね。
はい。はい、
ところで、今日はあなたはテレフォン人生相談に電話かけてきてくれたんですけれども、
はい。
なんでテレフォン人生相談を選んでくれたんですか？
娘が、いっぺん聞いてみてって、どういう先生たちが言われるか。絶対お母さんが 120% 悪いからって。
なるほど。あなた、お父さん、お母さんとはどうだったの？
自分のですか？私が父親はもう、私がお腹の、親のお腹に入った時に亡くなりました。でもね、兄弟が多かったもんで、苦労っていうか、そういうのはなかったんですよね。
食べる苦しみはなかった。
はい。
大変さはなかった。
はい。
だけど、その心の方で、
そうですね、心知恵は兄弟からよくいじめられてましたよね。殴られたりとか。
誰に殴られた？
長男で、その長男が、この間悪かったって言って、一番下だから可愛がらないといけないのに、そのいじめて悪かったって言ってですね、もう昔言ったことはもう忘れたからいいよって、学校も行かせてもらったからね、
そんなに長男が働いて、学校行かせてもらった
じゃん。
ああ、要するに長男とあなたは何歳ぐらい離れてるの？
18か
と。ああ、そうするとお兄ちゃんでもあり父親代わりでもあるんだ。
そうですね。
でもお兄ちゃん大変なこといっぱいあったんですよ。
そうです。でも私は親には全然そういう泣き言は言わなかった。
お母さんに甘えられなかったね。
まあ、まあね、昔はまあ。
だからあなた優しいから、あれなんだよね。お兄ちゃんの気持ちもわかる。お父さんがいないでお母さんが苦労してるのもわかる。それでいろんなことを我慢してたんだよね。
でも私が、まあ、口が悪いからですね。その、ジーンズの時に恥かかせるなって言われたことを未だに言われるし、それから母子手帳の名前を消しゴムで消したから、それを元に戻せって言われて、ずっと死ぬまでもこれはもうずっと言ってやるって言うんですよ。
お嬢さんね。
はい。
わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみてください。
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
今日3つの、あれであなたの気持ちは分かったんです。別にお嬢さんとの関係悪くないですよ。開口一番変なこと言うなと思ったんです。突然、陣痛っていうことも珍しいし。ね。で、一体何の陣痛か分からなかったの、最初。それぐらいにあなたはお嬢さんに怯えてるんです、遠慮してるんですね。で、不思議なことにね、なんで別れたんですかって加藤先生がお聞きになった時に、あなた、夫婦喧嘩ってね、突き放すように言うんですよ。
はい。
で、次が、母子手帳はね、ってあなた言うんです。ね。で、その三つを聞いた時に、ああ、このお母さんって、子供にとって、跳ねつける、突き放す関係かなってに、最初は思ってたんです。ところが、あなたが突き放すとか、跳ねつけるのは全部、お嬢さんが、夫と絡んでるところが全部そうなんです。あなたは。そしてあなたがもう一つ言ったのは、私が親のお腹にいた時に亡くなったと言ってるんです。
はい、
母なるものの原点に戻ってるんです、あなたは。ということは、あなたはこのお嬢さんはですね、自分のものだけにしたかったんですよ、本来は。だから結婚してほしくなかったんですよ。つまり、あなたの生きがいは、このお嬢さんだけ。夫ではなくてね。で、私は、この時、俺
は
お嬢さんとうまくいってるじゃないかと思ったのはね、あなたは人生相談に電話しなさいよ。全部私が正しいからって言われてるのに、あなたは電話してるんです。娘個人のことはあなたは全部聞けるんです。そこに、娘以外のものですね、娘さんに色をつけた人に対しては、あなたはすごい感情を持ってるんだなってことを私は思ってるんです。はくよ、お婿さんだっけ。だから陣痛も何も、この夫の子供を産んでるこの娘ですからね。そしてその殺菌というのが可哀想と思わないんですね、お母さん自身が。恥ずかしいと思うのは、本来あなたの中に娘さんは私だけのものになって欲しかったってのは無意識にあったんじゃないかなと思うんですね。で、母子手帳、あなたの母子手帳はもう前のお婿さんの名前があなたは嫌なんです。お孫さんも可愛いかもしれませんけれども、娘とは違うんですよね、きっと。そういうあなたが本当に娘さんだけに依存してるんです。でね、このおせっかいってなんか言ってましたね。お世話するっていうのは相手からこうしてくれないかしらって頼まれた時に、相手の要求を受け入れてあげて、手伝ってあげることをお世話するって言うんですね。おせっかいってのは、自分のしたいことを、相手構わず、ところ構わず、自分のしたい願望をして満足することをおせっかいって言うんですよ。そうすると、あなたにとって一番分かりやすいのは母子手帳なんです。絶対にあの向こうのね、存在は消したいんですね、あなたの中に。そうすると、 この母子手帳で消しゴムを消したって、あなた根源的な問題はそこだと思ってます。そして、お嬢さんもあなたにそのままぶつけていますよね。
はい。
で、ぶつけられた言葉が、どうしてこんなこと言うの？たまたま出産の時にね、陣痛で言って、ね、恥ずかしいって言っただけなのに、たまたま母子手帳は、不便だからよって言い訳してしまうから、お嬢さんとなんて親だろうと思ってしまうんです。でも、もしですね、わがままも知れないけど、あなたしかいない。自分の腕の中に入れたいと思った無意識の行動があったかもしれないってことを、ほんの少しでも話してくれると、お嬢さんお子さん産んでますから、
はい、
お母さんってわがままだけども、でもわかるなって気持ちは共感できるんですよ。でも、言い訳された時にはお母さんのせっかくはもう十分ってなるんです。あなたはただ一つだけ、自分が娘さんに甘えてるってことだけを分かれば、だって娘さんに言われて電話するんですよ、人生相談に。じゃあ聞いてみようかなって。これだけ娘さんには、あなた服従してるんですよ。従順っていうのかな？
はい。
そうでしょ？もう娘さんいなければあなたは生きていけないの。そのだけは間違いないですね。
そうです。娘がもうかわいくてかわいくてしょうがない。
お婿さんは？勝ったの。
あんまり。
それが事実だったんです。あの時にこう言って一生思ってやるってことは一生思ってないんです。人間一生思ったら言えないですから。そう言わないとあなたは気づかない。わかります？一生覚えてやるってことは、それを言うことで心を楽にしている親子関係なんです。非常に関係は、絆は太いですよ、パイプは。ただお母さんが自分の都合のいいように解釈してるってことですよね。もうお母さんは、もうあなたしかいないんだと世の中には。極端に孫よりも娘さんの方が好きですよ、あなたは。いかがですか？
そうですね、はい。
そうでしょ？お孫さんは、お婿さんに似てるところあるの？
いや、こっちに似てます。
よかったね。
はい、
あなたが今日、生きてきたエネルギーは娘さんです。
はい、そうです。
ね？
はい、
そしたら、本当のことを言うのよ。今日電話しなさいって言われたんでしょ？
はい。
で、今日電話したらね、やってることをお母さんいけないんだけれども、その中にあったものは、あなたを独り占めしたかったっていう、お母さんのエゴだったって。ごめんね。で、お母さん、死ぬまであなたが責めたのを抱えていく。だって大好きなあなただから。そういうことでいいんじゃないの？
はい。
そういう娘さんいたってこと自体も幸せと思いませんか？
そうです。
そうですよ。今までの人生全然無駄じゃないじゃないですか。
はい、
ね、
はい、すいません。
いいえ、ちょっと待ってくださいね。
はい、
先生変わりますので、はい、
あのね、
はい、
あの口うるさいあなたっていうのは本当のあなたじゃないんですよ。なんで口うるさくなってたかっていうと、
はい、
自分の娘が自分にとって一番大切だとあなたがはっきり意識していなかったから。
はい。
あなたは母親に甘えられなかったけども、その甘えられない部分を娘に甘えてるんですよ。本当はお母さんに甘えてればこうはならなかった。それで口うるさいおばさんになっちゃってたの。口うるさいおばさんがあなたの本当の姿じゃないんです。ね。お嬢さんが大切でお嬢さんに甘えていた。で、今、お嬢さんにまた怯えてもいるのでね。
はい。
で、これで全部分かったから。
はい。
うまくいきます。
はい、分かりました。ありがとうございました。はい、
お嬢さんによろしくね。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。人は甘えているものに怯えます。